それでは、お祈りします。愛する天の様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞ生きる神ご自身が煙高い望みに導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんおはようございます。今証がありましたように、先週ですね、私たちは熊本へ、行くことになりました。そして皆さんにもね、先週お伝えしてお祈りしていただきましたけど、本当にこのお祈りのおかげさまで神様が働いてくださってですね、素晴らしいコンサートを持つことができました。で、やはり1時間弱だったんですけど、老人介護施設においてね、やはり1時間っていうのは結構長い時間なんですけど、その時間をね、与えてくださったっていうことにも非常に大きなポイントがあったと思います。そして、先ほど証にありましたけど、本当に普通はですね、なんか老人養護施設行ったら、なんか赤とんぼとかね、昔みんなが歌った童謡とか、そういったものを交えるっていう話を聞いてますけれど、まあ、我々が知らないということもあって、風の響きとね、安らぎの歌だけで行ったんですね。でもやはり、それがやはり御心だったんでしょうね。多くの方々に、触れてくださって、そして本当に多くの方々が涙を流しておられました。で、アンティオケ教会の写真ニュースにはなんか手拍子叩いたとか出てたんですけど、まあデニス牧師はね、後ろから見せたんで、誰が涙流してるかとか分かんなかったんですけど、前から見てたら相当多くの人たちがね、涙流してたんですね。だから本当にこう、神様がお一人お一人に本当に触れてくださってるなということを本当に感じました。そして手拍子もね、最初の曲はやってたんですけど、我々が手拍子しない時においてもですね、向こうの方がね、手拍子してくださったりとか、そういう形で非常に一体となってね、そして、神様はその中で働いてくださったなということを思わされました。で、まあ、町田でもね、いろいろ施設でやるということを語られてますし、またいろんな集会を持ってね、そこでもやるっていうことを語られてますから、これからね、この賛美の働きが大きく開かれていくと思います。ですから、さらにそのためにね、お祈りしといていただきたいと思います。そして、初日はそのコンサートという形でね、皆さんホームページ見られましたかね？見ましただから写真でね、大体どういう感じか見たと思うんですけど、あと2日目は家庭においてね、ミニコンサートを行ったんですけど、そこでもやはり神様が働いてくださって、臨在がね注がれて、やはり先ほどルスさんが言ったように、もうね、もう涙ボロボロになっている方がおられました。で、やはり神様が働かれると違うなっていうことを思わされるんですね。で、普通の曲歌っててもあんなに涙流してる人なんて私は見たこともありません。でもやはり聖霊様がね望まれるんですね。そして多くの方々がこう涙を流されてたっていうのは、やはりそこに大きな神様の働きがあったっていうことをね、本当に知ることができました。そしてさらにですね、その後福音を語ったりしたら、本当にね、告白の祈りまでされちゃうっていうね、やはりこの神の技がどんどん表されたっていうことがね、本当に驚きでしたし、本当に主を褒めたたえました。もう一度主を褒めたたえたいと思います。で、こういった働きというのはね、そこで終わるんじゃなくて、それは一つの型としてね、神様を見せてくださって、これから町田においても、また町田教会を通していろんなところへ出ていくでしょうし、そしてまたその中でね、賛美が用いられ、そしてまた多くの方々がね救われていくっていうことを、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、その働きをね、担っていくっていうことをぜひ覚えておいてください。そして皆さんもね、そういう形で用いられるっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、それとともに、やはり臨在があるときっていうのは、やはり、いろいろ違ってくるわけですね。癒しもどんどん起きちゃう。で、1歳と2歳のお子さんが突然38度ぐらいの熱が出てね、なんかウイルスの成果っていうことをね、親が言ってましたけれど、でも祈ったんですね。じゃあ祈りましょうつって、そして、祈ったところ、もう後で、ね、もうすぐ癒されちゃって、そして次の日にはあれ2歳の方の子供でしたかね、2歳の子供は 走り回ってたんですね。本当驚きました。でやはり神様が働かれるともう全然違うっていうことをね、実感しました。で神様が共にいてくださるんであればもう不可能な見えることでもね、神様が全て可能にしてくださいますから。ですからその大きなね、働きが表されたということをね、ぜひ覚えておいてください。そしてこれはですね、やはり神様はね、コンサートをやりなさいということを言われて、そしてまた、次の日もねミニコンサートする予定は全然なかったんですけれど、神様がそれをやるように示されたのでね、やったわけですね。そしたらそういう技が起きちゃったんですね。だから本当にこう神様が言われた時にすぐに従う。でこれはね非常に大きなポイントだと思いました。で癒しの祈りもね、すぐそういうね、そういう子供が熱が出たなんて、たまたまそういう時に熱が出るっていうこともありえないですし、で今まで元気だったのにね、わざわざ我が行った時にそういう熱が出て祈るチャンスを与えてくださったっていうのも神様でしょうし、だから何一つ偶然はないっていうことを考えた時にね、やはりその後ろに神様が計画しておられて、そして、私たちを用いてねそういう技を成してくださったなっていうことを思わされます。ですからどういう時においてもね、何一つ偶然ありません。そして皆さんの周りにも、病気になる方とかいると思います。あるいは困っている方とかね、そういう時にすぐ祈ってあげるとか、あるいは賛美をするとか、いろいろ手立てがあると思います。でその神様が言われたことを、忠実に従う時にその神の技がね表されるということをぜひ捉えておいていただきたいと思います。それから、町田でね、ボランティアの、なんだっけ、登録、これをしようとしてますけれど、人が見つかってですね、登録できることになりました。だから、誰が担当してるんだと忘れましたけれど、もう早速ね、それをやっていきます。そうすると、だから今回のね熊本行きというのはいろんな意味で、意味があったなってことを思わされるんですね。でなんかそれにね登録するときどっかで活動してるかとかなんか言わなきゃいけないとか言ってましたよね。もう実際的にその熊本の老人ホームで老人施設でもうそういう奉仕もしたっていうね実績もできましたし、もうそういうことはねもう自由にやっていけると。ですからぜひそれがすぐにねできるようにお祈りください。そしてまたそれが登録されたら、いろんなところへ行くチャンスができてきますし、それとともにまた11月以降にね借りる場所を借りるときも優先で抽選というか申し込みができるんですね。ですから、そのためにもぜひお祈りしておいていただきたいと思います。で、まあ、町田のねその人数は多ければ多い方がいいので、皆さんの周りにももしまだおられるんでしたら、ぜひその方もですね登録していただきたいと思います。それとですね、来週は東京カリスマ聖会が行われるんですけれど、チェ・ドクシンさん、韓国の有名な歌手なんですけれど、その方が来て賛美してくださいます。でチェ・ドクシンさんというのは自分の音楽の学校を持ってるんですね。そしてその学校の生徒さんたちが今度来られて、そしてなんかミュージカルをやるのかなんかそんなこと言ってましたけど、そういう形でねその東京カリスマ聖火でやってくださるので、いろんな方々をね連れてぜひ来ていただきたいと思います。そして8月の16日には、心ゴスペルコンサートがあります。でこれもですね後ろにチラシが置いてありますけれど、やはり風の響きになって2回目のコンサートですけれど、だんだんこう臨在が高まってきてるんですね。そして、一般の方々に、このコンサートを通してどんどん触れてってくださってます、神様が。ですから期待してねいろんな方々を連れてきていただきたいと思います。で自分が何かできるとかそういうのではなくて、そこへ行くことによって神様が働いてくださるっていうことをね ぜひ覚えておいていただきたいと思います。自分で例えばその福音を語りにくい人とかそういうのがいたとしても、そこへ連れてきたことによって、その人が神様に触れられるということがねよく起きてくるわけですね。で、前回も涙流している方々がたくさんおられました。で、アンケート見ても感動したという方がね、一般の方々でたくさんおられたんですね。ですから、また今回は、お盆の時なんでたくさん人が来ると思いますけれど、やはり、そこでね、神様がどれだけ大きな技を成してくださるか期待して、どんどんいろんな方をね誘ってきていただきたいと思います。それとともに、今年のイスラエルチームの日程が決まりました。10月の27日から11月の8日で、まあ今ねイスラエルとハマスがいろいろ戦っててですね、テルアビブの方まで、ロケット弾が飛んできたりとかそういうことが、起こってます。で、まあ昨日だったか一昨日だったか72時間停戦というのもね、提案されましたけど、数時間後にはそれが破られてまた戦っているみたいですので、ぜひお祈りください。まあ、いずれにしてもね、ハマスというかガザ地区はね、経済的に非常に困難になっている場所です。そして、食べ物とか医療施設とかそういったものも非常に、この状況が悪いところなんですね。ですから、一般的に見たらもうそれ時間の問題で、本当にこうその住民の人たちがね、どれだけ耐えられるかということになってきますけれど、でもハマスの、ね、戦闘員の人たちはみんな殉教覚悟で戦っているのでね、それがちょっと問題なんですけれど、でもやはりその人道的な目的でね、停戦が早くなされ、そしてまた11月にはね我々が安心していけるようにね、お祈りしておいていただきたいと思います。で、まあハマスのロケット弾もテルアビブの方まで飛んできてね、いろいろイスラエルには最強のロケット弾を撃ち落とすアイアンドームっていうのがあってね、それでかなりの確率で撃ち落としてますけれど、この前ニュース見てたらね、アイアンドームを撃ち落としてはいいんですけど、撃ち落とした破片がねパラパラ落ちてきて、それで怪我する人が出るなんていうことがね書いてありました。だからやはりそういったのがね早くなくなるようにお祈りしていただきたいと思います。で、いずれにしてもイスラエルチーム10月の27日から11月8日、最初にエルサレムで何泊かして、それからガリラヤ湖行って、それからまたエルサレムに行くと。で、まあ行く場所は結構安全なんです。エルサレムにはロケット弾まず飛んでこないですね。向こうの聖地もあるのでね。で、まあエルサレムは昔はね街の中でテロ爆弾とかねそういうのはありましたけど、でもロケット弾はまず飛んでこないと思いますね。それからガリラヤ湖もガザの方からはまず飛んでこないですよね。レバノンの方からは、なんだっけ、ちょっとヒズボラの方からはね撃ってくる可能性あるかもしれませんけど、でもまあ一応安全な場所に行くということでね、ぜひお祈りしておいていただきたいと思います。で、今回はね20年以上前から予言が語られていたロシア系ユダヤ人の係が開かれて、そして、土曜日にねロシア系ユダヤ人の教会へ行って奉仕する恵みが与えられているんですね。だから、そこにも大きなポイントがありますし、何か神様は、ね、特別な意味があると思います。まあ、それで、ポイントの、ね、派遣の時というのは必ずなんかいろいろなことが起きるんですね。ですから今回もそういうハマスがいろいろやってきてるっていうのにも何か語りかけがあると思います。だからよほど御心の大きな派遣かなっていうことを感じますね。で、まあこれはイスラエル派遣はねどなたでも参加できる派遣ですので、まあどんどんどんどん来ていただきたいと思います。ただまだホテル、飛行機代とかホテル代はまだツアー代はまだ決まってませんのでね、決まり次第また連絡していきたいと思います。 それで、メッセージの方に入りたいと思いますけれど、まあ、今日もこの黙示録の3章8節からお話ししますけれど、黙示録でね、大きなポイントとなるのは再臨です。でもですね、先週もちらっとやりましたけれど、黙示録の時代っていうのがあるわけですね。これが黙示録に書かれている7年間、これがいわゆる観難時代と呼ばれているものです。で、これも明確に書かれてますよね。オリーブ山のてっぺんに来るというのはゼカリア書の14章に書かれています。そして、この観難時代に入るのが中東和平が結ばれる時です。で、今中東がね、いろいろごちゃごちゃしてますし、シリアの問題もありますし、またパレスチナの問題もありますけれど、中東和平を結ぶのは反キリストなんです。ヨーロッパから出てくる。で、前新聞の中にも書きましたけれど、あれだけの、ね、大国であるアメリカが何度も何度も、中東和平の、ね、やろうとして、失敗しています。で、それは当然なんですね。聖書にはアメリカが締結するなんていうのが書かれてないからです。で、ヨーロッパから出てくる反キリストが締結するんです。で、おそらく今でもね、もうその人は出てきてるかもしれません。ただその人はね、反キリストなんですけれど、おそらく、みんなの人気者となってね、出てくると考えられます。なぜならこの中東和平を結ぶなんていうのは今まで誰もなしたこともない、そして、あのアメリカでさえできなかったようなことをね、ポロッとやってしまうということは、もう世界からね、称賛を受けるわけです。わあ、あの人すごい、もうなんてすごい人だろうつってね、そういう世界中からね、この崇められる存在になるわけですね。だそれが、この黙示録のね、時代のこの景況が終わった後に獣として出てきて、この世界を支配するようになるわけですね。そしてクリスチャンも、なんか額に押されない人は何も買えなくなっちゃうという形でね、なるわけですね。で、ここから反キリストが一気にこう出てくる、そういう時代になるわけです。だから私たちはね、これは一応見とく必要があるわけですよね。で、今私たちはこの直前にいるわけですけれど、この観難時代の前半にはいろいろなことが起こります。で、先週もやりましたけれど、この中にはね、封印の裁きというのがあります。7つ。それからラッパの裁きというのがあります。で、福音の裁きを見ているとですね、この前やったように白い馬っていうのは最初に出てくるんですけど、これはキリストのことを表しているわけです。ですから、ここでキリストの福音の勝利がこう表されてくるわけですね。で、それとともに、この福音のね、4番目だったかな、4番目を見ると、6章に書いてありますけれど、4番目を見ると、地上の4分の1を剣と飢饉と死病と地上の獣によって殺す権威が与えられたって書いてあるように、ここでね、4番目の時になんと4分の1の人が死んでしまう。だから、72億だとすると、18億人が死んでしまうということですね。
でそれだけではないんですよね。ラッパのさばきのところへ行くと、
ラッパのさばきの7番目、9章、黙示録の9章にはですね、18節にはこれらの3つの災害、すなわち彼らの口から出ている火と煙と硫黄とのために人類の3分の1は殺されたって書いてあります。でこれは景況の前なんですね。
で、18億だから、18億も死んでるわけですね。72億いるとしたら、まあ、数学に強くない人はどうなんですかね、計算すると仮定ですよ。今72億として4分の3が残ってる。そして、これは54ですかね。でこっからですね、また3分の1が殺されちゃう。これの3分の1って言ったら54÷3で18億、また18億が死んでしまう。そうするとですね、残ってるのは、54÷3が残るわけですから、なんと36億だ。だからつまり、ここまでにね、あっという間に 3.5 年の間に 人類が半分になっちゃうということですね。これっつったらすごいことですよね。2人に1人はいなくなっちゃう、死んでしまうということです。でその後にこの景況があるわけなんですよね。そして、クリスチャンもその困難な時代を生きることになります。みんなですけどね。でその時にですね、クリスチャンで敬虚されない人たち、つまりフィラデルフィアの教会にならの教会にならなかった人たちは、この反キリストが支配する中に入っていって、みんな殺されてしまうんです。しかしですね、その反キリストに従ってね、刻印を受けた人たちは滅ぼされるって書いてあります。だからクリスチャンであってもここで、ね、もう死ぬのが嫌になって、そして、はいはい、反キリストを拝みますってですね、偽キリストが言ったように拝んじゃったら、もうここでもう滅びになっちゃうわけですね。でこの中に入っちゃうと、もう、生き残る方法、天国行く方法っていうのは殉教しかないわけですね。の否まないで、だから大変なことになるわけです。ですからフィラデルフィア教会としてね、歩んでいくというのは非常に重要になってきます。ここで敬虚されるんですね。でそれとともにですね、敬虚されるのとともに重要なのが、この後にね、千年王国というのがありますよね。千年間サタンが縛られて平和な時代がやってくる。イエス・キリストがね、支配される。でもここでサタンがまた解き放たれるわけです。黙示録20章に書かれてますけどね。で解き放たれてまた戦いが起こって大変な時代になるわけですね。でしかし、またキリストが勝利を取る。そしてその後に新天新地がやってくる。これも先週やったと思います。で天のエルサレムが降りてくるわけですね。でこの天のエルサレムを鍵を握るのがダビデの鍵、フィラデルフィア教会って書いてありますから、フィラデルフィア教会っていうのは実は敬虚だけでなく、こっちに入るのにも一つの大きなポイントになってるっていうことをね、聖書を通して知ることができるわけです。
それで、その中で、私たちは歩んでるわけなんですけれど、まあ、いずれにしてもね、その
まずそのちょっと復習しますけれど、さっきねここで軽挙という形になりましたけれど、クリスチャンの裁き、それで、千年王国の後ね、ここで、最終的な審判が行われるわけです。で、最後の審判でね、ノンクリスチャンは、信じなかった人たちはここで火の池に投げ込まれる。でこれがノンクリスチャンの人の裁きです。ここでね、千年王国の後。じゃあクリスチャンの裁きはどこかっていうと、一つはここなんです。敬虚の時、これはですね、黙示録の11章見てください。11章の18節、諸国の民は怒りました。しかしあなたの御怒りの日が来ました。死者の裁かれる時、あなたのしもべである預言者たち、生徒たち、また小さい者も大きな者も、すべてあなたの皆を恐れかしこむ者たちに報いの与えられる時、地を滅ぼす者どもの滅ぼされる時です。ここに書いてあるように、これはラッパのところですよね。でこの時、ラッパの後で、この時にですね、死者の裁かれる時って書いてあります。で死者の裁かれる時って書いてあるんですけれど、ノンクリスチャンの人たちの裁きっていうのはもうここだってはっきり書かれてますよね、この千年王国の後。だからそこで書かれてる死者の裁きっていうのはクリスチャンのことを言ってるっていうことですね。だからクリスチャンの裁きはここである。まあ報いが与えられるって書いてありますね。何を裁かれるかっていうと、本当に御心を行ったかどうか、これがポイントだっていうことが書かれています。それであとはこの観難時代にね、救われた人たちはここで、裁きがなされるでしょうし、そしてまた千年王国の間に救われた人はこの時に裁かれると。だから3回にわたって裁かれると思いますけれど、ここは明確にね、こうだってことが書かれています。ですからそれはちゃんと捉えておく必要がありますよね。でその、報いが与えられる。でその報いっていうのは何かっていうと、その御心を行ったかどうかっていうのがポイントになってきます。そしてで黙示録に戻りますけれど、6章先ほど、お話しした、これは封印のところですけれど、この獣っていうのがここに出てくるわけなんですね。でその時に、獣っていうのをどういう形で捉えるかっていうのを一つ知っておく必要があります。でこれはですね、黙示録には獣っていうのは何回か出てくるんですけれど、一つは国として出てくる場合もありますし、あとは、反キリスト、偽キリストの時に獣っていう形で出てくるんです。ですから、それがね、獣の意味合い、これは
さっき言った6章の 4番目の封印のところに出てくるんですけれど、ここのね4分の1が人を死ぬところに出てくるわけですね。地上の獣によって殺す権威が与えられたって書いてあるように、だから、その獣っていうのはライオンとかトラとかクマとかそういうものではないってことです。だってトラがね全世界の人口の4分の1を殺すなんてことはちょっとありえないですよね。ライオンが襲ってきて4分の1の人口が殺されたなんてことはねないですよね。だからこれはあの反キリストのことを言ってるんですね。でそれをぜひ覚えておいていただきたいと思います。そしてですね、第5の封印のところで、先週ちょっとお話しましたけど、ここで殉教者のことが出てるわけです。そして、ですからこの時代っていうのは壮絶な時代になる。この前半のね観覧時代、それは何かっていうと神の勝利がたくさん表されるんです。でヨエルの予言にも、この観覧時代の前半にね、精霊の働きが顕著な形で現れる、だから後の雨が注がれるってことが書かれてますけれど、それとともにさっき言ったように反キリストの動きとかまた、いろいろな動きでね、殉教者もたくさん出てくるっていうことが書かれてるわけです。だから本当に神様に従う人たち、そしてまた、そういった人たちがどんどん殺されてしまう。そして、それとともにたくさん神の技が表されてくる、そういう時代だっていうことを言ってるんです。だからただ観覧の時代だけではなくて神の技が大きく表される時でもあるんです。でもクリスチャンは大変なところを通らなきゃいけない、それをぜひ覚えておいていただきたいですね。で、でも我々はそのフィラデルフィア教会としての歩みをしていくというのは非常に重要なんです。それはなぜかというと、この終わりの時の天のエルサレムの働きにおいても大きく関わっているからです。で、さっき言ったようにね、ここで取り残されて後半に入っちゃったら大変なことになりますよね。みんな殺されちゃうか、あるいは滅びに至るか。だからここで、その神様の、ね、御心をやっていくっていうのは非常に重要になってきます。そして、その中で、重要なのが、今日読みしたところ黙示録の3章の8節ですね。じゃあどうすればいいか。3章8節にはですね、私はあなたの行いを知っている、見よ、私はこれを誰も閉じることのできない門をあなたの前に置いて開いておいた、なぜならあなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り私の名を否まなかったからである、と書いてありますね。で、私の言葉を否まなかったっていうのはどういうことかっていうと、これは神様にね最後まで従ったっていうことです。死んでも神に従うっていうことを言ってるわけです。だからこの中に入ったとしても反キリストの刻印は絶対に受けないっていうことをこう意味してるわけですね。で、皆さんこう迫害の時代になってね、お前はこの像を拝まなければ殺すぞって言われた時に皆さんそれにいや私はもう刻印受けないって言ってね、やる自信ありますか。まあないっていうのが普通だと思いますよね。そんなに自分たちに力はないと思います。でいざとなったらね、だいたい弟子のペテロさえイエス様はね十字架にかかった時に逃げ出したわけですから、我々は弱いものなんです。でそういう時代になったら本当にもう殺されるなんて言ったらね、逃げまくるでしょうし、それから刻印なんか簡単に受けてしまう人も出てくるかもしれません。でもその時にですね、一つ重要なことがあるんですね。それは自分がちゃん弱いものだとちゃんと知っておくということです。そして神様に祈っておくということです。で祈りを通して神様が守ってくださる、そして神様が 私たちに与えている使命をちゃんと全うできるようにしてくださるということです。だからその中で、まあ、殉教する人も出てくるでしょう。しかし、その中でね、使命を全うするために力を与えてくださり、また守ってくださる、そういうことが出てくるわけですね。で、以前明治になる頃にね、まだ、この迫害、クリスチャンに対する迫害があって、村上四番崩れっていうのがあってね、みんな拷問で苦しめられている時に、高木千右衛門だけ、一番弱いと思われてたその人だけ、こう廃墟をしなかったわけですね。なぜかで、高木千右衛門は自分はもう弱いものだと知っていましたと。で、これで転んでしまったら神様に申し訳ないから、とにかく神様に祈ってお願いしてましたということをね、後から高木千右衛門が言ってるんですね。祈ったことを通して守られたんですね。で、まあ、私たちのね、修法にも出てますけど、迫害の備えとか殉教の備えとか書いてありますけど、これはだからそういう時代が来ても私たちがちゃんと守られるように祈っておくっていうのは非常に重要だということです。で、私たちのね、自分の力でもう頑張ろうなんてことは思わないで、もう神様により頼んでいく。で、自分はそんなとても聞き従えるようなもんじゃない、そして、耐えられるようなもんじゃない、そして、そういうもんじゃないけれど、でも神様に従っていきたいっていう願望を持つっていうのは重要です。で、神様に従っていきたいっていう願望を持って、そしてまた神様に祈っていく中で、私たちの、ね、使命が全うできるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、確かに本当に厳しい時代っていうのは必ずやってきます。しかしその時に祈りがあるかどうかっていうのはね、大きな違いになってきます。で、その時はね、確かに近づいてきてるんです。で、我々が生きてる間にね、そういった時代が来る可能性っていうのは非常に強いわけですね。だから今こそ、そういったことをね、神様が備えるように語ってくださってるっていうのはね、ありがたいことですよね。ですから、それはぜひ覚えておいていただきたいと思います。それとともに、神の言葉を守るっていうことですね。で、神の言葉を守るっていうのは、我々新約時代に生きてますから、立法的に捉えるんではないんですね。何をしなきゃいけない、こうしなきゃいけない、そうじゃなくて、これは信仰で対応していくということです。ですから、神様が言われていることをそのまま信じる、そしてそれに対応していく。だから、例えば、神様に従っていくんであれば、すべてのことを働かせて神様は益としてくださるって聖書に書いてあるから、それを信じるわけです。どんなに悪いことがあったとしても、どんなに迫害があったとしても、すべてを益としてくださるということを信じて、そして神様に従っていくということですよね。で、あるいは皆に頼る者は失望させられることがない、だから神様に頼るんだ、そういうふうに、とにかく神様の言葉にを信じて、そして、やっていくということですよね。ですから感謝するということは、その神の言葉を守るって一つの大きなポイントになっていきます。で、マーリンさんがね、この終わりの時代に感謝がなければやっていけないということを言われてましたけど、まさにその通りです。どんな問題があったとしても、困難があったとしても、徹底して神様に感謝していく。で、それは非常に大きなね、この終わりの時代を生き抜くポイントになってきます。で、まあ、それがね、神様は私たちにマーリンさんをとの関わりを開いてくださって、そして、いろいろとね、教えてくださったっていう大きな意味合いがあると思います。そして、まあ、感謝を知っていれば、どんなに困難があったとしても必ず勝利が表されるということをね、ぜひ覚えておいてください。そして、不信仰はダメですよ。神の言葉に反する対応を取ったりとかね、それは一番悲劇になります。で、神の技を見なくなります。ですから、神の側に立って歩むということです。そして、フィラデルフィアの特徴としてね、3章の 10節にはですね、あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったからって書いてある。忍耐について言った言葉を守った。だから ある程度はね、ちょっと忍耐も必要だっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そしてその主の言葉を守った、から困難があったとしても忍耐を持って感謝し続ける。そして、それを通して神様が働いてくださるっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。そして主の言葉に立つ、一人一人が主の言葉に立って歩むときに、この神の技を私たちは見ていくことができるということをね、ぜひ覚えておいてください。だから死に至るまで、忠実に従う、まあ、従いたいという願いをまず持つことですね。そして、神様に求めていく。そして、どんな困難があっても守られるように祈っておく。使命が全うできるように祈っておく。それとともに神の言葉に立って歩み続けるっていうのがね、非常に重要だということを覚えて共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天の様、このメッセージの時をありがとうございます。あらかじめあなたがいろいろ語ってくださっていることをありがとうございます。この確かにいろいろな終わりの時代が近づいているんですが、その目を覚ましてさらにいろいろな状況を見ておきなさいと主は言います。また自分の周りのことばかりしか考えないがゆえに、その霊的な事柄から目が逸れている方がおられます。その方に主は言います。この霊的な目を持って歩んでいきなさいと主は言います。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですからまず全員で悔い改めの時を持ちたいと思います。愛する天の様、どうぞ生ける神ご自身が豊かに臨んでくださり、癒しの霊をお一人一人のうちに注いでください。痛みを取り除き、病を癒し、あなたの栄光の御業を表してください。聖霊様は豊かに臨んでくださり、たまの働きを顕著の形で表してくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によって、この病の力を打ち砕く。イエス・キリストの皆によって一人一人の精神と肉体の肉体に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。アルバレスさん、首から背中にかけて、この痛みがある方があります。そこに今足が触れ癒されました。それを受け取ってください。またこの耳がちょっと聞こえにくくなっている方があります。それが癒されました。それを受け取ってください。また目が疲れてて、ちょっと見えにくくなったりしょぼしょぼしている方があります。その目が癒されました。それを感謝して受け取ってください。また心臓がちょっと不整脈でしょうか、それが許されている方に今死が触れております。それが癒されました。感謝して受け取ってください。イエス・キリストの皆によって一人一人の体と精神の上にイエス・キリストの癒しを宣言する。どうぞあなたの豊かな恵みと祝福をさらに注いでください。あなたの恵みを感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎの約束は主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アーメン。